内藤陽子先生、ありがとうございました。さあ、これで、礼拝は終わりですと言いたいところですけども毎回、いつものことです。はい、で、本題に入りたいと思います。本日の、聖書箇所、詩編の22編1節、マタイの福音書27章46節となります。まず、詩編の22編の1節を読みいたします。2007年版の聖書ですと、952ページ、旧約聖書の、952ページになります。詩編22編1節お読みいたします。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。私を救わず遠く離れておられるのですか。私のうめきの言葉にもかかわらず。次に、マタイの福音書27章46節になります。新約聖書の62ページになります。2017年版ですと、新約聖書の62ページ、マタイの福音書27章46節。3時ごろ、イエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。本日は、この聖書箇所から、どうしてお見捨てになったのですか、というテーマで岡本先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
前奏から本題は始まってますので大丈夫です。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。あなたの憐れみを、あなたの恵みを心から感謝をいたします。今ここに内藤陽子先生を送ってくださって、教会はあなたにある御言葉の真理の柱とそれが土台であることを教えられて心からありがとうございます。いろいろな欠けや弱さを抱えながら、それぞれが罪の現実にありながら、あなたが決してこの教会を見捨てないという強い励ましを、慰めを与えてくださっていることを、内藤先生の歌を通し教えられることを心からありがとうございます。私たちが見るべきところがどこなのか改めて教えられることも心からありがとうございます。一週間それぞれのところを歩んできました。いろいろな思いでそれぞれがここに集められています。一つの賛美を捧げ、一つの御言葉を聞いていく、そのところでも願っているものや受け取りたいものが違ったりしますけれども、あなたの御心を知ることが、そしてあなたの御心を求めることができるように助けてください。語る者の唇を清め、あなたの御心に付け足しをしたり削ることがないように、そして聞くお一人お一人もご聖霊によってあなたの御心を受け取ることができるように助けてください。会堂にご聖霊が満ちてくださり、私たちはご聖霊の働きに委ねることができますように心からお願いいたします。配信の先で共に礼拝を捧げておられる方々も御言葉に集中することができますように、神様、すべてをあなたの御手に委ねます。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ろうそくの火が灯され、ツリーに電気が掲げられ、あ、クリスマスを待ち望む時なんだなということに、気づかされていくことを思います。 アドベント対抗節という言葉をお聞きになったことがあると思いますけれども、クリスマスを待つ準備の時を今私たちは過ごしている。皆さんはクリスマスが来る、クリスマスの準備というとどんなことを準備されるだろうかと、いろんな集会があるので、その集会の案内をしよう、集会の準備をしよう、そのために何かを買うとか、何かを作る、何かを飾る、買い物のことが準備として忙しかったり、いやそのクリスマスの先にある年末年始、その心配があるのでクリスマスまではということがあったり、アドベント待ち望む期間ですよという時に、私たちはどんなことを待ち望んで準備しているのかなと考えていく時に、先ほど内藤先生が2曲目で賛美してくださった宣教の歌というところで、今思い出、私が口ずさみたいぐらいですけどね、口ずさむとその歌を汚すかもしれない今思い出そう、救い主の誕生を、なぜ民である方が人となって来られたのか、今思い出そう、救い主の誕生を、なぜ神である方が人となって来られたのか。そしてもう一つ、今思い出そう、救い主の十字架を、なぜ神である方が罪となって死なれたのか。今思い出そう、救い主の十字架を、なぜ神である方が罪となって死なれたのか。そうか、救い主のお誕生を、そしてなぜ神である方が人となられたのかを思い出そう、なぜその方が罪となって死なれたのか思い出そうと、このクリスマスを待ち望む準備の時に、イエス様の誕生は当然思い出しますが、その誕生と十字架を思い出すことが大切であることを改めて思います。いろいろな準備に忙しくなり、いや通常の仕事をこなすだけでも忙しかったり、何をするのかしないのか、これをしないのかどうするのかと、何か行動が先走ってしまう、その前に私たちの心に、なぜ救い主が人となって来られたのか、なぜ救い主が罪となって死なれたのか、それを覚えたいと改めて思います。今思い出そう、その詩の次には、救い主の誕生は塵に過ぎないものと共に生きて、温かな光で愛で包むためなんだと。救い主の誕生は塵に過ぎないという私たちのために、共に生きてくださるため、温かな光、そして温かな愛で包むために、救い主が誕生してくださった。そして救い主の十字架は、どうにもできない罪にまみれた私たち、その者たちに命を与えるためだと。イエス様の誕生とその十字架、イエス様ご自身の言葉、イエス様ご自身がどうされていたか、それを聞くことが私たちはこの聖書からできます。もちろん内藤先生のその曲を聞くことで、改めてこれを思い出すんだと、この方の誕生はこれであり、この方の十字架はこれであることを本当に教えられることができますし、御言葉から私たちはイエス様の言葉を聞くことができる。当然誕生でイエス様の言葉があったかといえばありません。 産声だけです。周りの声はたくさんありましたが、イエス様ご自身の声があったのは十字架の時の言葉でした。今日読んでいただいたところで、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという言葉をイエス様は十字架で言っておられました。温かな光で包むため、愛で私たちと共に生きるために生まれてきてくださった来られたイエス様が、死の直前になぜ私をお見捨てになったのですかと、そのような言葉を言われていた。詩編ではダビデが言った言葉です。そしてマタイの福音書ではイエス様が言った言葉になっていますが、ダビデは自分の罪の中で、不安の中で、人の言葉を聞きながら助けがない、そんな叫びの中でこの言葉を言っていました。イエス様は神様に見捨てられるということが、その神様との関係が壊れるということがどれほど恐ろしいことで、どれほど悲しみに満ちたことなのかということを、この十字架を通して、その十字架上の言葉の中から教えようとされています。助けのない不安、神様との関係が壊れる、その言葉が十字架でイエス様が発せられた言葉でした。温かな光で包むために、たくさんのプレゼントを用意して迎えるクリスマスと、なぜ見捨てられるのですか、なぜ遠くにおられるのですかという言葉が同じ方の言葉なのか、同じ方のうちに起きた言葉なのかと思うほどに違って聞こえるかもしれません。しかしイエス様のこの言葉から、神様との関係が壊れる、その恐ろしさを私たちは改めて知っておきたいと思うのです。そして温かな感じの中来られたように見えるイエス様が来なければならなかったところには、私たちのうちにある根本的な罪の問題というものがあるのです。ローマの手紙を先日まで共に学んできました。その中に、すべての人は神様の前に罪人であるということが教えられていました。神を神とせず、神を礼拝しない、神に従わない、その生き方、それは罪である。そこから私たちは嘘や偽りや妬みや争い、怒りを生み出してしまい、人との関係も歪めてしまい、痛みが生じている。そんなことが罪なのですかとあるかもしれませんが、清い神様の前にそれが罪だと聖書は教えています。しかし私たちは自分の罪を見るよりも人の罪を見て、自分自身の内側を見ていけば分かりそうなのですが、簡単に分からないと言ってしまったり、いや聞いたことがなかった、いや認めないというところに立ってしまうこともあります。それはどこかで罪が神様と自分というところではなく、人と人との間で問題がどれぐらいあるのかないのか、そんな自分の内側で判断をして罪を小さくしたり、いやなくしてしまうことがあるのかもしれないこと思います。私たちが問われているのは、誰かと誰かの間に起きたあなたの過ちやあなたの欠けや弱さではなく、あなた自身が神様の前に何者であるのか、あなた自身が神様に問われているその罪を神様は良しとされない。 イエス様が十字架で嘆かれたのは、その罪によって人が見捨てられるという不安がある、神様との関係が壊れるということがどれほど恐ろしいことか、それを知っておられるので、なぜ私を、なぜ見捨てられるのかと、その恐れを言葉にされました。先ほども言いましたが、神様は罪を良しとはされません。その罪には罰があることを教えています。イエス様はその罪の罰、その厳しさを知っておられるので、罪によって滅びるということを、その恐ろしさを知っておられるので、十字架であの叫びを叫ばれた。ダビデはそこまでの、滅びまでのことをここでは分かっていなかったでしょう。ただ人間の中にある弱さ、人間と人間の中にある賭けの中で、罪による罪がもたらすその恐れを知っているので、神様との関係が壊れる、見捨てられる不安を埋めていました。罪となってなぜイエス様が死なれたのか、なぜ神である方がこの地上に来られて、人となって共に生きて愛で包むために来てくださったのか。イエス様は十字架で死なれました。教会の中にも外にも十字架が掲げられ、聖書には繰り返し十字架が語られています。イエス様は人が神様との関係が壊れたままでいくことの恐ろしさを知っておられるので、そんなところの滅びにいてほしくないと、ご自身が身代わりの死を遂げて、あなたの罪を私が背負うと十字架にかかられた。しかしその十字架がもたらす本当の刑罰は、刑罰がどれほど恐ろしいかを知っておられるので、我が神、我が神、なぜ私を見捨てられるのかと、罪の恐ろしさも味わっておられた。完全に神であり完全に人である方が私たちの身代わりになられました。何かの罪を犯して身代金を払って釈放されるということが私たちの今の現実の中にも起きていますが、同じ刑務所に入っている人がその身代金を払うことができるでしょうか。刑務所にいない、ある程度のお金を持っている、ある程度の身代わりになることができる方がそれを支払ってその人が釈放される、罪人同士で誰かの罪を贖うこと、身代わりになることはできない。完全に神であり、このように完全な方が誕生されたからこそ、私たちの完全な罪の贖いがなされていくということを、この救い主の誕生と十字架で私たちは教えられます。クリスマスの意味、それがどうにもできない私たちの罪の現実に、この死の現実にイエス様が誕生されたということで、この罪の不安のために、恐れのために、それを追うためにイエス様が来てくださったのがクリスマスなんだと私たちは知っておきたいと思うのです。ある方が、今私たちは我が神、我が神、どうしてお見捨てになったのですかと、それほどに嘆かなくていいことを覚えていると言われていました。 それは十字架でイエス様がすでに嘆いてくださったので、私たちはもうその罰を負わなくてよい、そのところに立っているので、あなたはもう見捨てられない、あなたはもう嘆かなくていいと、そこに立たされていることを改めて覚えることもできるのです。イエス様が十字架で語られた言葉、もっとたくさんありますが、この見捨てられるという、神様との関係が壊れるという大きな恐れを、不安を、悲しみを、本当は私たちが通らなければならなかった。でもその身代わりをしてくださったので、私たちは愛と喜びに包まれて、温かな光の中でこのクリスマスを迎えられるんだと覚えておきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの限りない愛、大きな慈しみを覚えて心からありがとうございます。私たちの欠けや弱さ、私たちの罪の現実、認めていても認めていなくても、分かっていても分かっていなくても、差し伸べられた助けがすでにあることを覚えて心からありがとうございます。神様との関係が壊れることがどれほどのことなのか、私たちは本当に分かっていません。でも聖書の中でそれが壊れる不安を詩篇の中で語られ、またイエス様ご自身が語られたことを通し、私たちはその愛の大きさに、十字架の大きさに気づいていきたいと願います。もう嘆かなくてよいところに立たせてくださったほどに、大きな十字架の愛が私たちに迫ってきますように、この愛に包まれているからこそのイエス様の恵みに、イエス様の誕生の本当に豊かさに、どうぞ気づかせてくださいますようにお願いいたします。これを今どうやって述べ伝えていこう、そう考えておられる方もあるでしょうか。内藤先生の歌のように、今ここから出ていこうと、真理の柱であり土台にある私たち一人一人が、またこの世の中に使わされていくものであることを覚えるときに、新たな挑戦を一つ一つあなたがくださっていることも覚えます。神様、それぞれの心に触れてくださり、あなたの豊かな恵みで私たちを続けて導いてくださることを信じて、お名前をあがめます。御手に委ねてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
岡本先生ありがとうございました。